皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。6月7日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題はリーダーの目線です。本当にですね、いつもリーダーという言葉を使うんですけども、そのリーダーってね、非常に難しいんですね。特に日本の場合はですね、理屈をこねて人々を動かそうと思っても、それはごく一部の人しか動かなくて、やっぱりこの本当に日本の人たち、組織、国、そういうものを地域を動かす、そのリーダーの力というのは、実はそれ天から受けるエネルギーなんですね。だからそのリーダーというのはある意味で言うとですね、その極限の姿を言うならば、その天の声の取り次ぎなんですよ。大自然、天の声、神仏の声の取り次ぎがですね、本物のリーダーで、その声をですね、自分の言葉として発した時にですね、みんながですね、そうだと思うわけですね。で、このそうだと本気になって思うかどうかが、リーダーシップがその形をなすかなさないかの最初の分かれ道なんです。そうだと思った時にですね、まあ人々はなんか新しいエネルギーをもらうわけですね。で、それがですね、そのそうだと思うっていうのがね、理屈で思うのと腹で思うのと心で思うのと、思う場所3つあるわけですよ。で、腹で思わなきゃダメなんですね。頭で思うというのは、例えばこっちはですね、まあ、例えばいくらでこれぐらいの品質、こっちはいくらでこれぐらいの品質、あなたどっちがいいですかって時の話みたいで、こっちにしようかな、あっちにしようかなって考えてですね、決める。これがその頭で考えるですね、選択ですね。まあ、こういうもんで物事を選択してもですね、全然続かないんです。よく政治のリーダーたちがですね、理屈で人々に説得しますよね。これこれこれがあるからこっちが有利ですよって。あれダメですね。リーダーシップのイロハが分かってないですね。あれじゃ人は動かないんですね。また別の理屈でこねる人も出てきて、全然議論は前に進まない。だから今の国会なんかそうですけども、腹で納得させることができなきゃダメですね。二つ目はその心なんです。心というのはですね、まあ言い方悪いですが、同情を誘うわけですね。同情を誘って何かやりましょうというんですね。で、これはですね、頭よりはいいんですね。やっぱりみんな本気になりますからね。ああ、これは何とかしなきゃいけない。心が動きますからね。しかしでもその心というのはもう一つ問題がありましてですね、さっと動く反面、やはり逆の方向にもさっと動くんですよ。心ってコロコロ変わるんですね。ですから心で、こっちもいいかな、あっちもいいかなと、あ、これもいい、これは嬉しい、これは悲しいと言ってる間はですね、まだなかなかですね、その瞬発力はあるにしても継続力がないんですね。だからこの瞬発的に今なんか即行動するっていうのは心に訴えるといいんですよね。大変だ、来てくれとかですね、今何しようというとですね、心に訴えますから、まあそれは瞬発力はあるんですが、これは長続きしないんですね。腹に落ちるっていうのはですね、ある意味で言うと、頭と心はもう十分通過して、まあいろいろいつも考えてると、考えさせられると。心もね、様々に揺れる。しかし最終的にどうするんだと、決めなきゃいけないですよね。その最終的にどうするになった時に、ストーンと腹に落ちるって言葉があるじゃないですか。この、ストーンと腹に落ちるっていう状態になった時にですね、実は初めて人は本当の力が出てくるんですね。これがやっぱり一番重要なことでありましてね。だからその世の中、そのリーダーシップというのはですね、その何言ってるかとか、その心がどう動いてるかっていうことではなくて、この人その腹にちゃんと落ちるかどうかを見て、やっぱりリーダーは行動しなければいけないんですね。だから非常にその面白いと面白い話で、こう議論をし、気持ちのやりとりはあるんですが、そこで終わっちゃダメなんですね。その先、この人が、まあ、安心立命の境地になる時の姿を思い浮かべて、それどうし、何がどうなったらこの人、安心立命の境地になるのかなってとこを見てですね、何をすればいいか決めていくっていうのは一番その確実なリーダーシップなんですね。なんか最初は理屈で言われてもですね、ええー、と思うしですね、これで言われても嫌だと思うけども、なんかやってみたらこれが一番いいってことはよくあるわけですよね。だからその、リーダーシップっていうのは、ある意味で言うとなんかね、スズメバチの巣にですね、最初は手突っ込むみたいなもんで、わーっとなんか出てくるんですが、 ね、その最後のところでやっぱりなんかいいものを手にできるかどうかっていう部分があるんですね。最近はですからやっぱりそうやって本当のやっぱりリーダーシップっていうのがある人たちが特にこの震災の復興の中でね、あちこちで出てきてるんじゃないかなという感じがするんですよね。なんか福島第一原発の吉田所長もね、かなりその人心掌握が上手な方だというふうに伺っておりますけどもね、やっぱりなんか最後は腹に据えて行動するっていうのが一番大事ですよね。例の注水の話ね、注水継続するかしないかについて、なんか民放のインタビュー、JNN でしたっけ？なんかインタビューに出てもらいましたね。なんでその注水を継続したんですかと、それは生きる死ぬが勝手だからですと。注水を止めたら死ぬと。生き死ぬの世界だったから、それは注水継続したんですよ。すごくわかりやすいですよね。やっぱり死ぬわけいかないですよね。官邸の言うこと聞いて、総理の言うこと聞いて死ぬわけいかないんで、これはやっぱり注水を継続すると、やっぱすごくわかりやすいしですね、一番腹に落ちる言葉じゃないですか。やっぱりこの腹に落ちる言葉を持ってリーダーシップを動かしていかないと、やっぱ本物のリーダーシップってのはこういう時生まれてこないんだと思うんですね。やっぱりみんなですね、まあ今、とにかくいろんな矛盾がありますけども、要するに時代が極まってきちゃうとですね、時代がそのおかしくなるとね、みんなに腹に据えた安心感は得られなくなるんですよ。例えばその60年代のジャズとか見てくださいよ。なんかものすごく腹に据えた安心感っていうものがなんか感じられませんかね。そのあれが今のアメリカと同じ国なのかと思うぐらいみんな陽気で明るいでしょ。そのもちろんね、そのバブった部分っていうのは当時もあるんですけども、そうでなくてなんかこうアメリカの社会全体にものすごい安心感っていうのかな、広がっていたと思うんですね。あれがやっぱりですね、腹に落ちたなんかものの時代の認識なんですよね。ああ、これでうまくいってるという。我々はもう一回そういうものを取り戻さないといけないんじゃないかなと思うんですよね。で、やっぱりこの、もう一つの番組で言いましたようにですね、やっぱりそのマスコミと政治家は後ろからついてきますから、これからやっぱり民がですね、我々がですね、やっぱり前に立って、ああじゃないですか、こうじゃないですかといろんな人たちとですね、まあ思いを通わせ、で、共に行動しながらですね、結果的に時代を作っていくというふうにするしかないと思うんですね。その、どうしても利益を上げなければならない、ここで頑張らなければならないっていう人のですね、顔を見てほしいと思うんですね。大体顔が青白くなっていて、喉から声が出るようにみんな言ってるんですよね。やっぱその青白い顔をして喉から声が出るように言ってる言葉というのはですね、腹に落ちていないんですよ。だからそんな言葉を100万遍唱えていったってですね、人の動きもしないし、組織は絶対成功なんかしないんですね。で、やっぱりその中でですね、いろんな体験をしていく中で、結局のところ失うものは全部失って、最後にどこに自分の安心感があるのか、これを人々が実感した時にですね、未来を開けていきます。ですからその先回りした形でですね、ここならみんなが安心感があると。ここまで逃げればもう津波は来ないというその場所をですね、早く我々はですね、みんなに示して、ここなら大丈夫だよということを言わなきゃダメなんですよね。ある意味で言うと人の生活ってのは単純なもんなんですよね。朝起きてですね、3食食事をしてですね、まあいろんな仕事をして、そんで寝ていくわけですね。一番基本的な衣食住というのがまずきちんとですね、回るところから人の生活というのは始まるわけですね。これが明日どうなるかわからないというところではですね、根本的にですね、そのものすごい不安感で、不安感に苛まれてしまうわけですね。だからその住むところからですね、仕事の内容までですね、まず基本的に3食を安心して暮らせるというところから始まるわけですよ。で、その上でですね、しかしその、ね、ただ穴ぐらいに暮らしたらいいってもんじゃありませんから、やっぱりなんか向上心ってものあるんじゃないですか。昨日よりも良く、去年よりも良く、その向上心をどこにぶつけるかなんですよ。その基本的な衣食住の上に向上心っていうものが必ず人間あってね、その向上心を向ける方向を誤りさえしなければですね、衣食住のクオリティはだんだん良くなっていくし、もっとみんなが幸せになっていくんですね。だからこのエネルギー向上心の向ける位置をですね、まあこれなら大丈夫というところにきっちり向けるとですね、実は皆さん安心して暮らせるようになるというわけですね。ですからリーダーの目線というのはね、今この人たちに何をすれば自分の支持率が増えるかという、 あるいはどうすれば今すぐここでね、たらいの水が手前に集まってきて、自分のその取り分が増えるかという、その点ではなくて、もう少し先のですね、今みたいな大混乱期ありますよね。大混乱期や大きな、その、まあ、変化、困難の先で、この困難とかなんかを通過するとき、人々の気持ちがどう変わって、最終的にどこにどう着地すれば、まあもう津波も来ないし、経済のね、激変も、まあほとんど来ないし、まあ少しね、じっくりと自分を磨けるし、まあ幸せを長期的に考えられる。こういう場所を見つけて、そこにみんな連れていくことなんですね。で、やっぱりこれはですね、まあその、口で言って、話をして連れていくっていう部分もあるかもしれませんが、本人がその気にならなきゃ絶対行かないわけですよ。でもやっぱりね、世の中変わっていくときってですね、みんなやはりダメなものはダメだという現実に直面するんですね。そんなはずじゃないと思っていても、なんかやってたらですね、思惑が全然外れる事態がやっぱり来ると。何やってても難しいと。最終的にはこっちしか道がないというね、大体、こっちにしか道がないというふうに、大体その時代が極まったときって、最後その一本道にみんな集まっていくんですよね。ですからそのあんまり難しくですね、人を引っ張ったりですね、無理やりああしろこうしろなんか言う必要なんか全くなくて、むしろ堂々とですね、こういう生き方をしていくと本当に幸せになると、仲間を増やしていって、で、それが本気でいいと思う仲間を増やしていって、そして着実にやっぱりそういう社会、生活の基盤っていうのをですね、増やしていくことですね。観光立国でも何でもそうですけども、やっぱりその地域の人たちがまず元気になっていく。その姿はものすごく多くの勇気をですね、多くの人たちに与えていくんです。みんなが元気になっていく。で、勇気が出てくる。本当に人が戻ってきた。本当にそこで産業が始まった。本当にそこでなんかですね、雇用が生まれてきた。この着実な現実を見たときにですね、みんなやっぱり新しい時代が来たことを悟るわけですね。で、時代の転換がですね、まあ、時代の困難が多ければ多いほどその時代の転換は早くなっていくわけですね。なんか本当にそのリーダーの目線というのはそういう意味で言いますとね、そのずっと先の方を見てですね、やっていかなきゃいけないわけで、ですからその、やっぱこうなんかですね、その緩急自在のところっていうのはどうしても必要になってきます。今日の問題とか今日の責任はそれなりに果たしながらもですね、こうそこで少し余裕を作ってね、未来に人を連れていくという部分ですね。そこがどうしてもこれから必要になってくるっていうふうに私は思いますね。だからもうここまで来るとですね、その今までのようなね、なんか海外の市場に相乗りしてコストを削減していこうなんていうさ、そういう産業なんか一つも成功する余地はないじゃないですか。それからその、どんどん売上を増やして、どんどん利益も増やしてなんていうですね、単純な数字を追いかける経営なんかやってる人たちは、これことごとくこれアウトですよね。外国に出てきゃいいったって人たちは出てきゃいいと思うんですけども、だんだんね、外国も極まってくるから、最後帰ってくるときはですね、まあ、身ぐるみ一つで、身ぐるみ剥がされてね、体一つで帰ってくるというような人たちも増えてくると思うんですよ。こういう現実をみんなが目にすると、じゃあ誰がうまくいってんだって話になってくるわけで、ですからあんまりですね、その、人のこと心配する必要なくて、自分で着実にですね、本当にこの時代の先にあった自分のライフスタイルを作っていくことが何よりも大切ですね。同時にやっぱりですね、この変化の中で自分が体験したこと、思ったこと、感じたことがあったらですね、それは即行動に移してみるべきだと思うんです。要するに何もしないでいるとですね、変化に対して見ざる聞かざる言わざるを決め込まざるを得なくなります。変化と戦ってるうちならまだいいんです。変化に対して完全に負けてくると見ざる聞かざる言わざるを決め込んで生ける屍になっちゃうんですね。さて生ける屍になりますとですね、これもう一回リセットしてやり直すのは実はかなり手間暇のかかるエネルギーを消耗することになるんですね。これはなかなかですね、実は難しいんですね。不可能とは言いませんけども。ですからやっぱり人は適当なところでですね、生きるものは見切って、で、天に自分を預けて、自分からその行動していくっていうことをどうしてもやらなければならないと思います。なんか私はやはり、その、今回の東日本大震災で、東日本は変わった感じがするんですね。人々の気持ちが。なんかそれはですね、震災前とは全然違う感覚で、もうなんかやっぱり元には戻んないじゃないんだろうか。なんかこれからは全然別の生き方しなきゃいけないんじゃない、いけないんじゃないんだろうか。あるいは一番大事にしなきゃいけないものを今まで見てなかったんじゃないんだろうか。一番なんか考えなきゃいけないことを考えてなかったんじゃないんだろうか。なんで今までこんなことをとらわれていたんだろうか。 なんで今までこんなことしてたんだろうと。なんかそういう素朴なですね、問題意識と疑問を持つ人が、急速に私は増えてきたような感じがするんです。津波、それからその原発の被災地以外でもですね、例えばその、計画停電ってありましたよね。あの計画停電って随分大きな変化を人々に与えた感じがするんですね。ですからその、ああいう、もうほんのね、一月ぐらいの出来事だったかもしれませんけども、まあその出来事を通じてでも、被災地以外の人たちでも随分気持ちは変わってきましたよね。なんかそういうのを見てるとですね、やっぱりこれはその天が大きな力でですね、世の中を今変えようとしてる。それであることは間違いないと思うんですね。で、私はもう以前からですね、もうこの大きな日本の変化を突破するその力をですね、やはり限界集落だと前から思っていたんです。農村であり、里山であり、農村や里山の本当のその力が集まったものがその限界集落ですね。前回そのビジョンと現場という話をしましたけども、その富山号の人たちなんか本当にそのビジョンと現場がですね、ものすごく強いですよね。ですから彼らそのねがどんどんどんどん動いていくと、行政も政治も後ろからついてきますよね。少しお話を聞かせてくださいとかね。あるいはなんか一緒にやりませんかとかですね。やっぱその、そうなんですよ。やっぱりその、現場の人たちの強者が、現場の強者がね、こうしたいと思って本気で行動すると誰も叶わなくて、ですから後ろから政治も、やっぱりその、役所もついてくるんですよ、本当にですね。やっぱりなんか我々そういう時代を作る、ボトムアップ型で時代を作っていくと、その原点をですね、やっぱりよく勉強して、自分でできる範囲で、どんどんトライしていかないといけないと、トライしていかなければいけないと思うんですね。やっぱりこう見てるとですね、その最初の一歩を踏み出せない人で困ってる人がたくさんいると思うんですよね。しかしそのインターネットなんか見ていくとよくわかりますけども、その一歩を二歩を踏み出してる人ってやっぱり自分と独自の世界を皆さん作っていますよね。だからやっぱそういう人たちはどんどん増えてるんですね。だからその時代のこの先をある意味でと感じて、自分が軟着陸できるように、自分たちがそれで幸せを得られるように、この新しい時代の中での自分という考え方で行動して成功を収めている人たちっていうのは確実に今増えてきていますね。反対にその時代に抵抗している人たちっていうのは一人かけ二人かけてですね、みんなだんだんですね、病気のような顔になってきて、実際病気になってって、組織もなんかですね、どうなってか分かんない状態になっていってしまってるわけですよね。もうこれだけ見てもですね、時代の方向性って明らかだと思うんですよね。まあ、それで、いろいろとですね、困難も今あるんですけども、やっぱりその困難って少し話して決めないと分かんないですよね。私ですから思うんですけどね、なんか本当に復興会議やるんならですね、その、被災地の皆さんだけじゃないですね、日本全国から人を呼んできて、その地元のですね、まあ、名物のお酒とつまみを一品ずつ持ってきてもらって、みんなで集まってですね、まず一杯のやりましょうかというところからですね、復興って始めるのが一番いいと思うんですよね。理屈はもうだいたい震災から3ヶ月でもうみんなだいたい分かったじゃないですか。だいたいこんな理屈があってこうなってという話がね、どこが頼りになってどこが頼りにならないか見えましたよね。あなたはやっぱり新しい仲間作って、新しいそのネットワークに手を触れないと次は見えないじゃないですか。で、それもですね、なんかね、お見合いみたいにかしこまって話しても始まんないですよね。しかしやっぱりなんかもうね、我々の後には人がいないと、我々が頑張らないと、もうあと誰もいないというところまで来たら、ね、その業界においても、企業においても、地域においてもですよ。まあまあ、いっぱいやってですね、まあ長い付き合いになりますけども、一生懸命これからやりましょうやというところから物事始めるのが、私は一番うまくいくと思うんですね。結局やっぱ腹で理解するってそういうことだと思うんですよね。やっぱり腹でお互いそのコミュニケーションして理解し合っていくためにはですね、そんなね、都会の風が、都会のですね、なんかかしこまったやり方よりはですね、限界集落らしいやり方の方がいいと思うんですよね。結局やっぱり日本ってその津波や原発の被災地だって、立て直すのは限界集落と同じように本物の強者ですよね。ここまで来てもそれでも逃げないという人たちじゃなきゃ絶対立て直せないじゃないですか。日本もそうですね。全体もね。やっぱそういう人たちって、まあ本物つわもんですから、まあ一杯やれでわかるわけですね。もうお互い一杯やってみればですね、ことの次第ってなんとなくこうわかるわけですよ。つわもの同士というのはね。 なんか私はそういうところからですね、日本の復興を始めることが実は一番ですね、早道じゃないかと思うんですね。今月のね、25日でしたかね、次の次の土日また富山号でですね、やります。で、今度は、新宿から往復バスも出ますんでね、まあ、時間のある方来ていただきたいとまた思うんですけども、まあ、富山号に限らずですね、まあ、とにかくみんなあちこち集まってね、まあ、一杯やりませんかと、いうところでね、つわもの同士が集まって時代を作ると、その辺からですね、なんか日本のリーダーシップ、日本の再生復興を立て直してもですね、私はいいんじゃないかなと、そんな感じがしてるんですけどもね。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、リーダーの目線ということをお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。